こんにちは、川野ゆうまの豆トークです。今日もですねコーヒーの話をしていくんですけども、よくそうですね、このコーヒーこの味がいいんだとか、コーヒーの苦味は良くないとか、このコーヒーは、酸っぱくて、生焼けだから良くないとか、コーヒーでこんなことやっちゃいけないんだとかっていう、なんていうんですかね、こうすごいこう不確かな伝え方がよくあるなぁと思っていて、モヤモヤすることも多い。まあなんとなくそういう感情を抱いたことがあるコーヒーが好きな人もいるんじゃないかなと思って、例えばね、まあこう自分が好きな味とか、まあスタイルがあったとして、それじゃない、そうじゃないスタイルで、発信をしている人とか、そうじゃない味わいが好きな、人のこう会話で、なんかこう自分が信じている好きなことが否定されるとか、なんか否定された感じになることが、経験としてある方もいるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、なんかこういう何ですかね、コーヒーみたいなこう好きとか人の好きとか嗜好品とかっていうところに関わるような仕事って、かなりその伝え方が繊細なのかなというふうに僕は思っています。で、今日はそれについて話していきたいと思うんですけど、まあ主観と客観を切り分けて伝えようっていうところが、まあ今日お話したいテーマですね。前もね、もしかしたらこういった話をしたことがあるかなというふうに思うんですけど、まあ改めてね、未だにというか大切だなというふうに思うんですけど、僕、まあ急に自分の話をするんですけど、僕はまあ割とそのコーヒーのことをもっとたくさんの人に知ってほしいと思って、まあ各 SNS で、特に僕はそうですね、個人的には、文字にするのが少し得意な方なので、 Twitter とかノートで割と文字ベースの発信が多いんですけど、まあコーヒーまあやってる人みんなそれなりにまあお店のことを発信したりとか、まあ考えてることを発信したりっていうのはみんな SNS でやったりすると思うんですよね。で、その時にまあやっぱりこういった人の好き嫌いがあるようなものだからこそ、まずまあ大前提としてこう伝えればいいんだっていうわけじゃなくて、もう考え方ですよね。コーヒーへの向き合い方とか、自分のスタンスとして、確かに明らかにしておかないといけないのは、いろんな主観、まあ、主観っていうのはその人本人の、その人個人の、まあ感じ方とか、まあ、何を心地いいと思うかとか、どういう生き方をしてきたのか、どういう好みなのか、どういう価値基準を持っているのかっていうところで、まあその人それぞれの主観があるからこそ、まあいろんな人と話して面白いわけですし、いろんなまあ新しい切り口での体験が生まれていったりとか、いろんな意見がまあ出てきて、コーヒーも賑わっていくところなんですけど、まあそういった前提の中で、コーヒーがこう多様であるというか、コーヒーの楽しみ方は人それぞれであるっていうことがを前提にしないと、なんかこうすごいこうなんていうんですかね、自分の意見こそが、自分の主観こそが客観的であるみたいな感じの伝え方にもなりかねない。そうだとするとまあものすごい誤解を生むし、こういった五感に関わる、客観的な事実ではなく感覚的なものだからこそ、だからこそ楽しいんだけど、だからこそ感覚的な判断をしているっていうことを認識した上で伝えていかないと、すごいこう、まあ、否定された気持ちになる人もいるかもしれないし、それが正解なんだ、これはやっちゃいけないんだっていう、なんかこう、決めつけが広まってしまうっていうことにもなりかねないので、その辺がなんかこう、なんていうんですかね、まあ難しいっていうか大事なところかなというふうには思ったりしていて、で、僕はその発信するときにはなるべくまあね、結構ね、全部できるわけじゃないと思うんですけど、できる限りこれは自分が思うことと思っていますとか、と僕は感じているっていう風な、まあ、なるべく事実として確実じゃないこと、自分の価値基準で判断しているなっていうこと、もしくは自分がそれがいいことだと思ってやっているっていうことに関しては、まあそう自分は思ってる。自分はそれが、好きでやってるっていう風に話すように意識をしているつもりです。例えばね、まあ、アサリのコーヒーの、まあ僕はアサリのコーヒーが好きで、なんでアサリのコーヒーが好きかっていうと、 まあ、味的にまずそう、苦い味っていうよりかは、僕は個人的には、ちょっとこう、クリアで、透明感があって、さらっと飲めるような味わいが好き。その中で豆ごとの違いとか個性、この豆は、ブルボンっていう品種で、ちょっとこういった甘さが特徴的。これはめっちゃオレンジの味がするよとか、これはめっちゃイチゴのフレーバーがする。そういった品種とか、環境とか、生成方法による、まあ、違いっていうのが、より、透明感を伴った焙煎の方が感じやすいかなと思って、そういった、この人がどう作ったかっていう、混ぜずに仕入れるシングルオリジンの魅力が、より、まあそういった形だと伝わりやすいな。で、そういうふうに、豆ごとの違いを楽しめるような、マーケットがより広がっていくと、より作り手は報われるというか、作ったその努力に応じた対価が支払われる流れがより加速して、まあファンが作っていくことなんでね。でそういった、まあ、シングルオリジンで作った頑張った分だけ、個性を出した分だけ評価されるっていう仕組みの方が足りてないなっていうふうに思って。まあ、コーヒーがこう、何ですか、苦い、深入りで、しっかりそのスモーキーさとか、苦味、パンチ、そういった味わいを楽しむっていうところは、これはね、ずっとあって、割とコーヒーに対してそういう認識を持ってる人の方が多いと思ってるんで、逆に、まあ、マーケットとしてまだ余地がある。そういうふうに広まって、で、まあ、新しくそれを知ることで価値が生まれる余地がそっちの方があるなと思って、伝えがいがあるなと思って、僕は、まあ、個人的にコーヒー味わい的にも、アサリが好きだし、フルーティーなこの豆の個性っていうところが伝わるような発信をしていきたいなと思って、まあ、アサリのコーヒー屋さんやってますと。まあ、めっちゃ長い話をしちゃったんですけど、でも、その中で、例えばまあ僕が、まあ、アサリのコーヒーが美味しいよっていうのは、まあ、全然、あり、美味しいっていうのは自分の感覚を言葉にした、美味しいと感じたっていう、味覚、個人の主観を言葉にした表現なので、美味しいはいい。でも、浅入りがいいんですとか、浅入りがコーヒーのいいスタイルでとか、苦味は悪であるとか、まあなんかそういう言い方って、悪とか、いいことっていう言い方って、ものすごい客観的風じゃないですか。なんかそれがなんかね、結構そういう風に表現すると、じゃあそれを信じて、それが自分は好きなんですけど、それは客観的に違うことなんですかっていう話になってしまったり、まあ誤解を生むので、まあそこはそういう風な表現をするときはコーヒーやってる人は、まあこう、これは自分の主観、好みの、話ですよっていうのがちゃんと伝わるような言葉にしないといけないなっていうのはつくづく思ったりしています。例えば入れ方もそうで、この入れ方がいい入れ方なんです。コーヒー器具はこの器具がいいっていうのって、その人の、その好みによる判断だと思うんですよね。自分はこういう豆を普段好んで買っていて、その豆をそういう条件で、その人の美味しさっていう価値判断で判断したときに、その器具がいい、その入れ方がいいっていう話になるんで、その辺がなんかね、ものすごい、まあ、みんな、客観的風に伝えてしまうことが多いなと思って、もいます。そこをバリスタとかは、コーヒー屋さんとかは、まあ、コーヒー屋じゃなくてもね、人の好みとか、いろんな価値基準、いろんな、楽しみがあるのがそもそもいいことだよねっていう前提を、ものすごい、意識しないと、とてもこう、自分の押し付けになってしまうような、伝え方とか接客とか発信になってしまいかねないのが、まあ、こういったコーヒーの世界だなとも思ったりもしているので、特にそういった言葉遣いというかね、それは自分の考えなのか、客観的事実なのか、科学的根拠があるのかっていうことを常に意識した、文章にするっていうのを僕はとても、まあ、意識するようにしていて、まあその意識する、それを言葉にする力がついたっていうのも割とコーヒーの、おかげだったりするのかなというふうに思うので、結構そこはね、繊細にみんなが伝えていけるといいんじゃないかなと思ったりします。未だにね、結構見るんですよね。これは良くないとか、コーヒーでやっちゃいけないこととか、やっちゃいけないっていうのはその人の好みで、その人の価値判断で判断した場合のやっちゃいけないこと。でも本当に客観的事実に基づいたやっちゃいけないルールなんてあるわけがないんで、そういう、僕がいいと思う5つのこと、僕が、やっちゃいけないと思うこととか、僕の、美味しいと思うコーヒーはこれみたいな、なんかその常にその今の発言とか意見とか、まあ内容がその人の個人の判断基準に基づいてるよっていう言い回しで、いろんな好みがある、いろんな、いいっていう判断があるっていうことを認め って伝えていきたい。逆に、まあこれは他の人のいいっていうことを、受け入れるべきっていう話でもあるんで、いやいやそうじゃなくて、いやそういう苦いコーヒーが好きって言うけど、こういうクリアなコーヒーの方が、美味しいよ、いいコーヒーだよ、みたいな、こう他の人の好みが自分と違った時も、それがその人の主観的な判断である。その人はそれがいいと思ってるんだ。じゃあそのいいと思う、その人にとってのいいを自分ももっと体験してみたいなとか、なんでそれがいいと思うんだろうっていう理由を聞く。まあもしかしたら自分の方がコーヒーをたくさん飲んできた上で判断してるけど、その人はまだそのコーヒーしか飲んでないから、まあむしろコミュニケーションを取っていくともっと伝えがいがあるのかもしれないし、逆パターンもあるかもしれないし、なんかそこをすごいこう、なんていうんですかね、コミュニケーション、相手のことを察して拾ったり、逆に自分も相手のことを察しながら、伝えていくっていうのがすごい求められる仕事だなっていうふうに思ったりもしています。こういうのがいつ出てくるかっていうと、バックグラウンドとか好みとか価値基準が違う人とのコミュニケーションするときに、こういった摩擦が出てくると思うんですよね。例えばお客さんで、まあ、僕のお店だったら、例えばアサリのフルーティーなクリアなコーヒーを出しているわけなんですけど、まあかなりの割合で未だにというかね、まあ、ずっと常に酸味がないコーヒーありますか、ドリップコーヒー、ください、豆選べるんですけど、じゃあ一番酸味がないやつどれですかみたいなコミュニケーションって、まあ、少しお店が大切にしていること、お店が美味しいと思っていることと、お客さんの経験だったり、お客さんのその人の、まあ、好みだと思っていることの方が正確な言葉かもしれない。好みってその瞬間に好みだと思っているっていう意味では確かなんですけど、まあ本当に DNA 的にというか、味覚的にというか、それがもう 100あるうちの100を試したうちの好みなんですって、バシって言い切ってるわけではなく、その人の過去の経験に基づいた上での好みっていうわけなんで、まだ未来の好みが生まれうる可能性はあると思うんですよね。まあそういう意味で、好みとその人が思っているものっていう方が、まあ僕は言い回し的に正しいかなと思っていて、っていうものとが、まあずれている可能性がとてもある状況でのコミュニケーションとして、まあお客さんがそう、酸味がないコーヒーありますかみたいな時に、一番、まあ、よく、ダメなパターンとしては、まあ、そういったコーヒーはないですよとか、うちが大事にしてることとは全然違いますとか、それは良くないコーヒーだと思ってます。まあ、思ってますって言ってる時点で、まあ、主観的なのか、良くないです、みたいな、なんかそういうこう、ぶつかりに行くっていう接客にもなりかねなくて、まあ、そういう風な好みもあっていいですよね。そういう楽しみもありますよね。でも、もしかしたら知らないと思うけど、こういう可能性もある。もう、こういう美味しさもあるんじゃないかと僕らは発信していてとか、あと何を大切にしてるのかっていうのも、知ってもらった上で、コーヒーを伝えていきたいなと、僕は思っています。レストランとか行っても、こう、ちょっと特殊な調理法のとか、ちょっと特殊な素材を使ってる、ちょっと何か、面白い、取り組みをしてる。まあ、それがお店の個性だと思うんですけど、それっていう料理が出てきた時に、何もなしにね、ポンってテーブルにお皿置かれて、食べ始めても、そんなになんかね、伝わんないと思うんですよ。やっぱりお店、レストラン、いいお店行くと、プレゼンテーションがやっぱ上手で、なぜその食材を選んでるのかって、その人の意思と、で、だからこういう味付けにしてるんです。まあ、こういうことしたくて、こういうペアリングにしてるんです。っていう、なんかこう、こうしたくてこうしました。っていう、もう結果だけじゃなくて背景とか論理とかを伝えてくれると、ものすごいこう共感しやすいとか、ちょっと入りが、まあその結果だけ見たら自分とはスタイルが違うなと思っても、意図とか意思を知ると、あ、そうか、そういう考え方だとこうなるんだっていう、こう一見対立したものだとしても理解が深めやすい、逆に馴染めるかもしれないんで、コーヒーも結構ね、そういう好みが分かれるからこそ、結果だけ酸っぱいのが、良くないんですとか、酸がとても美味しいんですとか、こういうコーヒーは良くないんですみたいな結果だけポンと言うんじゃなくて、なぜそういう風に思ってるかっていう、まあ、取り組みとかその人の心情とか、実はまあ、ベースとしてる知識が違うかもしれないしっていうギャップを埋めながら論理を話して、それでまあ、結論も自分の主観であるっていうことを伝えていくような、まあそれを全てやりきれるかっていうと本当に接客って難しいと思うんですけど、そういうふうに伝えていかないと、とてもなんていうんですかね、文化が進まない、広まらないというか、 やりがいがとても薄れてしまうんじゃないかなと思ったりしています。未だにねこうツイッターとか見てると、なんかそういう風なひりつく書き方を見ちゃうし、お店でもまあその常に新しい方がもうその来てくれる時点でめちゃくちゃありがたいんですよ。その自分とスタイルが一緒、同じような好みを持ってる人が来てくれるのはもう分かってるというか、すでにまあそれでもありがたいんですけど、まあどっちかというとそれはパイが限られていて、そうじゃない人に来てくれる時の方が扉が開けられる可能性が大きいし、その時の方が感動が大きい。自分が苦手かなとか自分がこうかなって思い込んでたものが覆る瞬間って一番感動するし、その人にとっても人生にとってもインパクトでかいし、それで、あ、そうか、コーヒーってこういう美味しさがあるんだ、面白し、知らなかったわ、今まで損してたなとか、いや逆に飲めないと思ってたけどこういうコーヒー飲めるんだ、コーヒー好きになったとか、まあそんなね、あの顕著なやつじゃなくても何か大きく心揺さぶられるとか行動が変わるとかっていう瞬間って、まあそういう覆る瞬間、一見対立構造とか一見、違う、まあ好みスタイルだと思ってたものが実は自分の中に取り込めたみたいなところってすごい嬉しくないですか。そういうことがコーヒーだとできるんで、そういう意味でも、その伝え方が相手に馴染むように誤解が生まれないように、伝えていくためには割となんかコーヒーって主観と客観の切り分けってもっと広い意味で言うと論理とかあとは意思を伝えるみたいなところがものすごい求められる職業なんだなって改めて最近思ってます。まあぜひ、コーヒーに勤める、コーヒーを目指す人はそういったところがよりなんだろうな、行動にできると僕は個人的にはいいバリスタに近づくんじゃないかなと思ってますし、僕自身もまあね最初はね結構、自分のこの考えを出したい、自分の考えを出したいっていうことと他のものを認めるって一見矛盾してるんで、もうこれすらもすごいこう難しいことなんですね。受け止めながら自分の伝えたいことを伝える。受け止めすぎると、ただ相手のことを認めて自分のことが伝わらないってことにもなるんで、ものすごいこう矛盾することを一緒にしながらやっていくっていうことなんですけど、でもまあそういったことをすることで、相手にも受け入れられる、今まで伝わらなかったとこにも届くっていうことができるのかなと思ってるんで、まあそういったところがあるといいんじゃないかなと僕はコーヒーやる人、コーヒーじゃなくてもね、まあ、好みに関わる仕事をやる場合にはとても大事になるかなと思っております。まあちょっと今日はね、だらだら、なんか、いきなり結論があるわけでもなく、だらだら話してみたんですけど、またまあこういう感じの、こういうの大事だなとか、こういうことを意識した方がいいかなとか思ってる考えを、まあこういったラジオ形式だとね、話しやすいんで、動画だとなんかね、こういうダラダラ系の話って、絶対、まあ飽きるし、聞いてらんないと思うし、僕も、なんか、いや、これ話、なんかよくわかんないだろうな、なんかこう伝わんないだろうな、みたいな、ちょっとこうもっと結論バシバシ言って、スピーディーに進めてくれよ、みたいなことが動画を見てるときにありそうだなって思うと、なんかちょっと僕も戸惑っちゃったりするんで話しづらいっていうのはあるんですけど、こういうポッドキャストとかと話しやすいんで、また引き続きね考えとか話していきたいと思ってるんで、ぜひ他の、内容も聞いていただいて、引き続き聞き続けていただけたら嬉しいなと思っております。